アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2661回4月15日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。4月から学校や会社、いろいろ環境が変わって番組聞いているという方、どんな風な環境で聞いているかというのをまたコメントでお寄せいただけると嬉しく思います。今週のオープニングテーマは圧縮と回答です。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。昔から圧縮したいと思っているものがあって、それが睡眠です。例えば1時間寝たら8時間寝たことになるような感じで圧縮できたらいいなと思うんですが、今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。仕事場では無駄を見つけて省くことを推進しております。圧縮です。しすぎてると言われても無駄なものは無駄と言い続けて変革している三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。やっぱりジップで圧縮っていう感じのイメージがあるんですけど、最近はカルさんに教えてもらったケカっていう圧縮解凍のアプリ Mac に入れて使ってます。これだと Windows で圧縮解凍した時と同じで不要なファイルが出てきたりしないので非常に便利です。文字化けもしないんでね。その辺悩んでる方ぜひ使ってみてください。今日もよろしくお願いします。
シネットジャパンにあった記事です。トランプ関税90日間猶予も iPhone への懸念強まる、中国だけ例外 125% に引き上げでという記事が出ていました。トランプ大統領4月の10日に自身の SNS で相手国が報復しなかったことを理由にほとんどの国に対する関税を90日間停止すると表明しました。ここでは春さんと三浦さんに入っていただいてます。
はい。
90日間なんですよねこれ、
うん、
なんでなんでしょうね。
なんとなくでしょうね。
なんとなくで決めるの。あれかな、一般に手形とかやったら90日間とかやったりするじゃないですか。それでかな。
90日かけていろんな国と交渉していくというつもりでしょうね。
ですか、
うん、はい。
さっきの記事の続きでいくと、ただし中国だけは例外で関税率を一気に 125% 引き上げ、とんでもない数字になってるんですけど、
正確には 125% じゃなくて 145% ですね。
さらに大きいのまだ。
そうです、そうです。
あ、そうですか。え、もうそれは物品によって違うとかじゃなくて、
はい、あ、ではなくて、当初アメリカ政府なりトランプさんも125っていうふうに発表したんですけども、はい、実際にはもともと 20% 上げてたところに 125% ポイントというのを追加するということで、合計で 145% と。
はいはいはい。
いうふうになってます。
この4月の10日の記事の時点では、記事の中では、アップル製品の多くは中国製のため、次期 iPhone の値上げは避けられないと専門家は見ると、至極真っ当な回答というかね、続きで書かれてたんですよ。うん、そんな中、4月9日はね、まあ10日もそうでしょうけど、シネットの方にもまだこういう記事まだ出てまして、iPhone をアメリカ消費者がパニック買い、計 104% 関税、アップル製品の9割中国製という記事も上がってまして、うん、これ確かに SNS に流れてきてたんですよ。みんな iPhone 買いに走ってるって。あと、Apple が中国の出来上がった iPhone を、とにかく、あ、インドかな、うん、あの、いっぺんに飛行機乗せるだけ乗せて、アメリカへ飛行機飛ばせって言ったって言って。
少し前に見たニュースでは、Apple が中国からのアメリカ向けの iPhone とかの出荷を制限すると。
あ、そうそうそう。
いうニュースもありましたね。打ち合わせの時に山村さんおっしゃってましたけども、まさに収録をしている時に、まだ X で確かに流れてるだけなのかな。
そうです。マクガーマンさんのポストですけど。
スマートフォンとかセミコンダクター製品ですか、ついては高い関税の例外にすると、コンピューターとか除外するみたいというニュースも流れてるので、非常に流動的ですよね。
そうですね。この配信1月15日に出してる予定なんですけど、 うん、15日を聞いた時点で、まあ、それも古い話やったねってなってるかもしれないです。ね、
可能性もあります。
はい。はい、ただ、我々としては、関税からアップル製品だけが外れてるのは、ああ、嬉しいな、みたいな気持ちはあるんですけど。でも、アップルだけじゃないですよね。そうなったら、アメリカ製のパソコンとか、全部、大体は、それから外れるっていう。うんう
ね、iPhone とは言ってなくて、スマートフォンとか、セミコンダクターとか、コンピューターとソーラーセルスとかってなってるので、うん、メーカーは問わないでしょうね。
まあ、でも、そうあってほしいわ。そうないと、今、12 Pro Max 使ってる私は、どうすりゃいいのってなってるから。
日本に跳ね返るわけじゃないですよね、そのまま。
まあ直接的には、
ね。まあ跳ね返らないけど、どう転んで値上げの理由にされるかわかんないじゃないですか。新商品の値段が上がることにおいて、中古があまりに人気になりすぎて、値段上がるとかね、そっちも考えられるからね。三浦さんはもうとりあえず iPad の方はゲットできてるから。
一旦ね。
ね、うん、よかったですね。
ずるずる来たものはゲットできているので、急ぎのものはございませんが。
うん、はい。まあまあ、Mac mini だけですか、
うん、そうですね。それもちょっと、はい、まあ、もし日本側も上がってしまうような影響が出てくると、
うん、
頑張って今使ってる Mac mini を一緒に歩んでいきたいなと思います。
はい。そして街にもあったというか、こっちの記事もありまして、ゴリミーにあった記事ですけども、Apple 延期されていたインテリジェンス Siri 機能を今週リリースか。という記事も出てました。延期されていた、より個人化された Siri 体験を今年の秋にリリースする計画があると、ザ・ニューヨークタイムズの報道で明らかになっているそうです。よかったですね。年内とか言ってたけど、なんとかちょっと早く秋ぐらいには出てくるみたい。
どんだけのもんなんでしょうね。
まあまあそうですけど、この前の発表を見送りって言った時点での反響が大きかったから、これもうちょっと頑張って急がなあかんぞと、葉っぱかけられた、じゃないですかね。一通り AI こう使うみたいなのは、出てきてるように私は思ってて、だから Apple は Apple のスタイルっていうのを貫けばいいんちゃうかなって、個人的には思ってますよ。とかの AI みたいにこんな素晴らしい映像が作れますとかね。ほっとくと何とかやってくれますとか、作ってくれますとかいうのは、まあ、あったにこうしたことないけど、ここはそんなにいいよって。まあ、
うん。今までのアップルのやり方っていうのは常に最新を出すというわけじゃなくて、他社がやってるのをよりブラッシュアップして出して一気に話題をかっさらうというやり方ですけど、
まあまあね、
AI に関してはそれが通用するのかどうかっていうのはね、
期待はしているんですけど、
はい、
パーソナルなやり取りが Siri なりテキストでもいいんですけど、とにかくに我々の生活に密接に絡んだようなやり取りができるようになればすごくなくても便利には思うんですよね、
うんうん。
周りの方がすごいスピードで進んでるので、そういうのもチラチラ
見ながら、
ね、ちょっと残念な感はあるなっていう、正直ね、
うん。
なんていうんですか、後出しじゃんけんは強いじゃないですか。
強いはずなんですけどね。
そうそう
ね、
はい、今まではそれでね、アップルはそれで成功してきた点はありますよね。
うん、私最近 X のグロックという AI についてね、ポストしてるのを見てると、うん、グロックはグロックなりの立ち位置をもう見つけてるみたいで、つまりチャット GPT は、やり取りに関しては確かにいいもの出すでしょうけど、かっここの間のアプリ制作の恨みはまだ忘れてないぞ。それは別としてもですね、作れる方にはとっては強い頼もしい味方じゃないですか。
うん、
でもね、グロックってのは、すごいオンラインで顔は知らんけど、よく付き合いのいい仲間、ぽいんですよ。うんで、みんな、X にポストしてる人らが、グロックを指名して、ファクトチェックして、誰かが書いたら、そこからグロックがやってきて、スレッドの中で話題になってるもんを、俺なりに探してみたけど、こういうことだよ、って。もう、俺って言うんですよ、グロックが。いつも。ちょっとチャラけて、グロック、にゃんとかしてよ、とか言うとね、にゃんとかならないかやってみるにゃ、とか言って書いて始めるんですよ。この辺、データベースからやるんでしょうけど、なんとなく空気読んでるやつっぽい発言ができるっていうので、気に入られてるっぽいです。私的にはシーマンかなと思う時もあるけど。
懐かしい。
そう。うん。だから、そういうふうに、今 AI はひょっとしたら、それぞれが個性を一生懸命打ち出そうとしてる時期なのかもしれないなって思ったんです。
うん、
だから、Apple もきっと、Apple Intelligence はそういうなんかの個性を発揮するのがみんな見て取れる時が来るんやと思います。来へんかったらごめん。悩んで、それって感じですね。ミロさんも今現在は AI 勉強中やからみたいな話をよくされてたと思うんですが。
うん、
で、今読んでる、なんか読んでる本があるって言ってましたよね。
ん？なんだっけ？
なんかいう本を読んでる、今こういうの読んでてね、みたいな、言ってませんでしたっけ。
あれはもう、テストの時に読んでた、G 検定の本であったっけ。
そういえば G 検定どうなったんですか？
当にも合格してますよね。
そうなん、言ってくださいよ。
言ってると思います。もうだいぶ前なのでね。はい。
3月ぐらい？
もう、いやいや、もっともっとも、もう多分1年以上前だからね。いや、
そう。え、なんかこの前そんな話しませんでしたっけ？
それは、一般的に AI について学ぶコンテンツないですかねって山村さんの問いに対して僕が G 検定受けた時のこういう本、はいはい、G 検定の方がいいよって言ったんですよ。
言ったんです、そうです。
多分、ね、合格したの2年前ぐらいなので、はい。
すいませんね。
いやいやいや。はい、大丈夫です。
もう逆 AI ですね、は
い、
私はね。
いやいやいやいや。
逆 AI か。なかなかいいものを今発明しました。相談すればするほどこっちがバカになってくるという。番組聞いていただいている方もね、AI 次が次へとこう楽しんでる方、また発見があったら教えてほしいですけど。発見って言ってもサービスかアプリか、あと何がありますかね。使ってる人の例？
うん、なるほどね。
ダイソーで売ってるジェネリックエアタグなるもの。
うん、
おぉ。IT メディアにあった記事です。ダイソーからジェネリックエアタグ、アップル探す対応1100円という記事で、100円ショップなんですけど値段は1100円です。11倍ですね。4.2×4.2 の白いボディで、アップルの探すアプリに対応するということだそうです。これは財布に入るのかな？
厚さが書いてないですね。
うん、ちょっと分厚そう
では。うん、ちょっと分厚そうな感じですね。
はい。はいはい、都内では在庫切れになってたという、うん。割と人気かもしれません。まあ、エアタグに代わるものはね、いっぱいたくさん出てるんで。エアタグは意外に頼りにならない話をこの間聞いたんですよ。
うん。どんな？
YouTube で裸ライフっていう名前の、裸ライフって、あれですよ、裸になってる人の動画じゃないですよ。そういうタイトルの車とかバイクをレストア、壊れてるのを修理するのを趣味してる人の動画で、で、その中で、その人が緊急発信って情報発信するってことね、普段配信日じゃないけど出しましたって、で、どういうことかっていうと、私の友達のクロスカブが盗まれたんですって言ってるんですね。で、それも取られないように前も後ろもしっかりしたロックつけて、チェーンのね。で、はいはいはい、エアタグも仕込んであったって言うんですよ。エアタグは、まあ、春さんに、まあ、言うか言ってる、私が言ってる、スーパーカブの後ろに箱をつけるっていうね。はい、はい。その人も箱をつけてて、その箱にエアタグをつけてたらしいんですけど、
うん。
箱をその場に置いて、車体を持っていったそうなんです。
ああ、外された。
うん、だからね、そのエアタグは仕込んでたのが見つかったのかどうかまではわかんないんだけど、とにかくその箱はその場に置いといて、車体だけ盗まれてるっていうんですね。
うん、
そんで、盗まれた人は警察に言いに行ったら、警察の方からも、今、この手のバイクはすごく狙われてると。盗難の話が多いですと。気をつけてくださいって。気をつけてくださいって、盗まれてから言ってねえけどね。
うん。
いうのだそうです。悔しいいう話もその番組で知ってたんですけど、
うん。
エアタグ、そうか、有名になればなるほど、盗む方もそういうふうに手を尽くしてくるかと。
まあ、警戒はしますよね。
うん、ねえ、うん。だから、まあ、エアタグで安心するのもちょっともう遅きになったということですかね。まあ、他にもちゃんと、
うん。盗みには対応しづらくなったってことですね。落としにはまだ
対応できる、ね。あ、そうそう。落とし物を探すという
のに、ね。そう、自分が落としたものについては大丈夫かなと。
うんうん、ねえ、うん。最近はそういう盗みにあるのが多いのはちょっと許せないなというふうに、動画を見てました。
ダイソーのこのジェネリックエアタグでちょっと気になったのが、はい、探すアプリで、まあ、探すことができる対応っていうのがあるんですけども、エアタグにはストーカー防止の機能ついてますよね。何でしたっけ？自分とは紐づいてないエアタグがあれ近くにありますよとか、あるいはしばらく離れてると勝手に音が鳴り出すとかいうのはありますけど、そういう機能はどうなんでしょうね。
ないんじゃないですかね。ただ、この互換品のエアタグが、本家のエアタグ、iPhone のね、エアタグを探すアプリの方から検知されるかどうかはちょっとね、この値段であんまり期待せん方がいいんちゃうかなっていう。
どこまでジェネリックなのかっていうのがね。 気になるところです
ね。このロゴつけてますよね、Apple Find My って。
うん、
これ認証を受けないと付けられないんじゃないですかね。そ
うそうそう、うん、ね。
ダイソーさんなんて自分たちで勝手に付けましたってことはないと。
まあ絶対ないと思いますね。
ないでしょうね。
うん、まあ、うん、まああくまで商品名のところは紛失防止タグとしか書いてないんでね。ハルさん、セベランスのイベントっぽい写真を上げてる。
あ、
はいはいはい、あれ結局なんかわかりませんでした。
いや、ちゃんと追ってはないですね。ただ、あのアカウントがセベランスのことばっかしポストしてるアカウントだったね、うん。ファンの方のアカウントですかね。
でも、あのイベントが何なのかがごつ気になりますよね。
そうですね。
番組でもし、Apple TV プラスのドラマ、セベランスについて詳しい人がいれば、教えてほしいコーナーです。
あの、
新しい。
番組では、Apple TV プラスのセベランスのシーズン2が今、もう終わったのかな？配信まだやってますよね。ハルさんもそれにドハマりしてるという。新しいもは見れてない言ってましたっけ？
まだ見れてないんですよね。
はい、X のポストを普段眺めてる私としては、謎のポストを見つけまして、シアターっていうか、舞台なのか、まあそれっぽいところなんですけど、背景には Apple TV プラスセベランスっていう番組のタイトルがあって、その前に、って言ったらいいかな？これ、牧場？なんかその芝生、うん、なんかそういう造形があって、うんうんうん、その前で俳優さんが寸劇みたいなことをやってて、それをガラス越しにたくさんの人がね、
うん、
立って、これ通りすがり見てるのか、部屋に集められて見てるのか分かんないけど、見てるっていう写真と、あるいは動画が上がってたんですよ。で、ハルさんに早速これなんでしょうねって聞いてみたら、ハルさん分かれへんと。ハルさんが追っかけてその投稿してる人のアカウントを見てみたら、やたらとセベランスのイベントのことについて投稿してるんだと。はい。
うん、おそらくアメリカかどっかでリアルイベントが開催されたんでしょうね。で、はい、この芝生のシーン、舞台というか芝生が後ろにヤギがいたりするんですけども、はい、こういうシーンがセベランスの中にあるんですよね。
はい、
場面が。だからそこをイメージして作られた舞台なのかなとは思うんですけどね。
はい、これが、まあ、例えばファンイベントとかやったらわかるんですけど、公式のように Apple TV プラスセベランスっていう番組タイトルをロゴでわざわざ造形で看板作ってるんで、
うん、
まあやっぱりオフィシャルの何かなんだろうなとは思うんですけどね。ファンのハルさんとしてはズーム気になるのではないかと。
もし日本でそういうリアルイベントがされるんなれば行ってみたいですね。
そんな日本でする
んですよ。しないでしょうけどね。
なかなかないと思うけど、
うん、
結局シーズン2では終わらないんでしょ。まだ続くんでしょ。
あ、続くみたいですね。
うん、なんか続くみたいなこと書いてる人がいたから。これでもポストしてる人見てたら、もういわゆる絵コンテ、ドラマ撮るときにこういう絵で撮りたい、一覧でこうカメラマンと共同で監督が持ったりしてますけど、ああいう絵コンテが何回か出てくるのでね、これ中の人のポストじゃんじゃないのかなって気がしますね。作ってる人ら
ね。そうなんでしょうね。このアカウントは2025年1月から X を利用してますってあるんで、つい最近できたアカウントですね。この方のポストずっと遡ってみると、セベランスアフターパーティーパス、エイプリル5日、4月5日。
あ、そういうイベントがあったと。
そういうチケットのような写真がありますね。
アニメ界隈ではそういうのはあるって聞いたことありますけど、アニメーションの、その、全部アップして終わって、テレビ放映するまでまだ時間あるから、その間、まあ、関係者だけでね、さっきラッシュを見ながら、こう、パーティーするみたいな、あるって聞いたことありますけど。じゃあ、セベランスはこれで解決しないですけど、まあ、ハルさんはセベランス以外のドラマにはまだ興味はない。
興味がないっていうのはあれですけど、なかなか見てないですね。
PG1 でなんかキャンプ行くのはあれはいつなんですか？
あ、PG1 でキャンプ行くの来週です。1週間後です。
来週？あ、来週ですか？
はい、来週ですね。で、月曜日に行くメンバーで集まって実際ルートをちょっと Google マップで確認しようという、ご飯食べながらですね、どういうルートで行くかちょっと予習をするんですけども。
当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハッシュタグ、シャープ、OBT、シャープ、アップル、シャープ、ワンボタンの声、シャープ、フジャファ、いろいろお好きにつけてください。 ピラリーさんからは、ワンボタンの声は YouTube でも聞けます。あと55人で登録者1000人到達と、いただいてまして、そうなんですよ。
ご指摘。
やっぱ2日に1回配信出てるから、YouTube 側としても割と応援してくれるのかしらけど、うん、一応、こんなところの動画見てる人のおすすめのところに出ましたよっていう一覧がこっちでわかるんですよ。
ああ、それ分かるんですね。
分かるんですよ、私はね。ところが、もうちょっとアップル系のところに出してくれよって
思う。あ、違うところ
なんだ。全然関係ないところとか、うん、なんか、焼肉が楽しいとかなんかそういうとこ。なんでそこに出すって考えたんか知らんけど、どう考えてもアップルって直接関係ないよね、いうようなところにいっぱい。私が見る動画やったらまだ分かるんですよ、
うん。
山村という人が好きな動画やからそこに出したらって、そうでもないんですよ。私こんな見ることないもんっていうのは、うん、ところにいっぱい出してて、
うん、
もうちょっと頼むとか思ってしまいましたけど。まあでも、登録者数ね、今月入ってもうすでに20人ぐらい増えてるので、うん、まあまあ、だんだんと増えていってくれることになりますけどね。
この収録している時点でも、はい、今チャンネル登録者数945人。ね、変わってない
ですね。まだあんまり変わってないですよね、うん、はい、配信出るためにちょっとずつ増えていっている感じなんでね、
うん、
もうアニメーション出してた時とえらい違い、それは30本丸々出してるからな
うん、うん、
この映ってるラジオっていうのはこれは、うん、私こういうラジオって見たことないんですけど、
あ、そう、持ってたんですよ、はいはい、自分で持ってた、まあ、今でも持ってるのはあるけど、
うん、
の写真を使ってるんで、
このブランドが、ナショナルパナソニックが併記されてますよね。
だからずっと私が俺らのラジオ買った頃はみんな、アメリカではパナソニックやけど、日本ではナショナルで通じてるから、ナショナルパナソニックって併記してたんですよ。
どっちでも売るようにっていう。
うん。だからパナソニックだけに絞るって聞いた時はちょっと驚きましたけどね。ナショナルセミコンダクターとかあるじゃないですか、アメリカは。だからナショナルがやっぱり具合悪いんです。使えないんですよ。まあまあそういうことなんで、今後はまた違うラジオの写真がドキドキ挟まっていきます。
なるほど。
なんか、まあ、ヒラリーさん続きますが、フジアファにはこういうのに引っかかる人はいないと思いますが、とつけまして、アカウント提供で2万円、釣られた大学生100人に重い代償、後払い悪用で iPhone1000 台不正購入という記事もヤフーニュースのリンクをくださいましたが、そういう詐欺があったということですかね。会社役員の男らが摘発された事件と。
大学生らが1、2万円程度の報酬に釣られて、自分のアカウントを提供したんですよね。
あ、でそのアカウントを使って会社役員の悪い人が大量に iPhone を購入した。
そうそう、そのようですね。
でも今度アカウントそれバンされるんちゃいますか。
もちろんそうですね。
ねえ、そんな何も言うことあれへん、
うん
うん、
はい、共犯で逮捕される可能性もありますし。
ありますし、うん、それは学生さんも、いや、もう別にまたアカウント作りますからって言うかもしれんけど、うん、そんなアカウントイコール自分の個人情報やから、そんなこの人前会った人やなって分かる、うん、分かるに違うなと思いますよ。そんな金融を舐めるなよって話ですよね。どないするのかは知らないですけど、はい、
うん。
これ、たまたま学生やから割と早めに明るみに出たんやと思うんですけど、
うん、
別にこれ学生なくてもいいじゃないですか。
もちろんそうですね。
サラリーマンでも主婦でもいいじゃないですか、
うん、
だからね、表面化しにくいのって結構まだあるんやろうなと思いますよ、ま
あ、あるでしょうね、
うんうん、
でも隙間ついてなんかうまいこと考える、うまいことになってないけどね。ね、いつも思いません、こういうのってバレるやろ、なんでやんのっていうのってないです、うん、
ありますよね、うん、今のそのね、話題になってる徳竜、
はい、徳竜、徳竜どんなんですか、徳竜、
特流、特集、なんて言うんでしたっけ、何の略でしたかね。
忘れました。
で、誰が何をどうする作業ですか。
SNS とかで投資とか、あるいは恋人になろうみたいなんで誘われて、その個人情報を提供してしまって、はい、で、はい、弱みを握られて犯罪に加担されるっていう。
ああ、はいはいはい。
匿名流動型犯罪グループ。
はいはいはいはい、はい。
特流ですね。はい、あれ、実際実行犯させられてる人って絶対捕まるじゃないですか、強盗って、
ね。いや、まあまあ、それはね、
うん、なんの子もないのに、
や
ってしまうんですよね。
高校生が万引きに招き入れるっておかしいけど、3人か4人ぐらいでコンビニとか行って、そいつを見てる前で万引きほんまにするんですよ、
うんうん。
で、そのまま出てくるんですよ。そしたら、見てた子は、友達犯罪したって驚きと一緒に、うん、お前も共犯やからなって見てたけど、お前も俺らが捕まったらお前も共犯やからなって脅かされて、そこからもうあちこちのその子の今度やらされるという、ね、まあまあそれに違うもありますよね。朝からなんでこんな暗い話をする すいません、いやいや、
あの、
はい、
4月とかヒロイワさんの、
そうですね、はい、ヒロイワさんからはシャープは長生きですね、うんうん、桃ヶ池はその北側になります、近くの某高校生の生徒が桃ヶ池に変なものを不法投棄したという昔話を聞いたことがあります、うん、あの何この、何これ不法投棄って、
これやった人の私知り合いなんですよ。そうなんですよ。
何なんですかこれ。
知り合いっていうか、もう今も全く連絡を取れてないんですけど、昔知り合った人で、近くの某高校の卒業生で、
はい、
直接聞いたんですけど、この桃ヶ池に、はい、学校の理科のなんか準備室みたいなのあるじゃないですか、はい、いろいろ、
うんうんうん。
そこからナトリウムの塊を取り出して、持ち出して、桃ヶ池に
掘り込んだ、
掘り込んだらあれナトリウムって水ととんでもなく反応します
よね。そう、水と反応してすっごい発電するんですよ、あれ、
うん、とんでもないことになって逃げたという話を、
それ持っていくまではガソリンかなんか入れたして、ガソリンかオイルかなんか入れて運ぶんですよね、あれ確か。
どうなんですかね、
うん、聞いたことあるんですよ、そういう
の、その空気中のね水分とかも、そうそうそう、う
ん、あるから、うんうん、でそれを掘り込んだ、
掘り込んだ人から直接話を聞いたことがあります。とんでもないことになったらしいです。
いや、そりゃ、だって池、いわゆる池の水全部抜かなきゃ問題になるんちゃいます。
ねえ、その後どうなったんでしょうね。うん、ちょっと詳しい話は。
まあまあ、でも最近の話じゃないでしょ。きっと何十年か前の話。
そうですね。その話聞いたのももう、どれぐらい前でしょうね。30年ぐらい前ですかね。うん、その人が高校生だった時ですから、はい、もっと前ですね。
昼間の池は何とかお魚釣りで楽しいなみたいな感じで、夜の池って言うとつい怖い話なんかについちゃう感じがしますよね。
そうですね。
はい。この三浦さんと一緒に夜の池を見に行くというツアーを組もうと。
行けませんぜ。そんなの。気持ち悪いに決まってるじゃないですか。引きずられそうな気持ちになりますからね。
うん、そうそう。それも、足、うん、両足くくって二人三脚の体勢で行く。
いや、なんじゃそりゃ。ですか、美味しさで。
そうそうそうそう。逃げられる。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは iPhone に絶対追加してほしいもの。アラームが鳴ったらすぐに止めたいので工夫してほしいとか、タップ位置を間違ったら自動修正してほしいとかのお話をお待ちしております。ここでマークユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年4月のマグネットは4月23日水曜日夜8時より、ズームによるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は4月17日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。